ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することが、お徳を受け見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。御事柄としてありがたく合掌して受け得られるときと師匠大坪宗一郎氏は表現しておられますね。その事柄を神様からのお供えとしてと、まあ神様が私どもに授けてくださったものとしてということでしょうね。その成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせんと師匠は教えてくださいますね。また成り行きを受けていけと、それがよし難儀であってもというような見教えもありますね。あれは何でしたか、お歌のような形で見教えくださいましたけれども、何でしたかね、ちょっとど忘れしましたが、とにかく内容としては成り行きを受けていく、その生き方を学ぶのだと、それがたとえ難儀であってもその成り行きを受けていくのだというような内容の見教えでしたが、なぜその成り行きを受けていくのかということになりましょうかね。ある、これは俳優さんですか女優さんですかの書物に、成り行きを何か受けていくというような、そういう題名の本を出された方がおられるようですけれども、その本人が題をつけられたのか、編集者がつけられたのかよく分かりませんけれども、そのいわゆる成り行きというもの、これは私どもがいわゆる普通世間でいうところの成り行きとは、師匠初代が親先生がその大坪宗一郎氏を言われる成り行きとは少し違うところがありますね。イメージの違い、いわゆる成り行きというものに対するイメージが違うということですね。言葉は何を伝えるのかというと、やっぱり言葉を持って私どもが、まあ、頭の中にイメージを浮かべる、その文字であったり言葉であったりするものは言葉を伝えるのではない、いわゆるその言葉に含まれたイメージを伝えているわけですからね。リンゴといえば私どもの頭の中にリンゴをがイメージされます。そのイメージが言葉、まあ文字にしろ言葉として、まあ 翻訳されたというのでしょうかね。そういう感じですね。ですからその言葉でどういうイメージが伝えられるか、その言葉を聞いた時に何をイメージするかということが大切で、そのお互いが共通のものをイメージする時に初めて言葉が言葉としての正しく役に立ったということになるのではないでしょうかね。例えばアメリカの人たちと日本人とが会話をして、例えば日本人がリンゴという、しかしアメリカの人にはリンゴではイメージが湧かない、何のことやら分からない、アメリカ人はアップルという、今度はそれを聞いた日本人はイメージが湧かない、いわゆるお互いに意味が分かり合わないというわけですね。ところがその辞書かなんかで聞いて、あ、アップルというのはリンゴだな、あ、リンゴというのはアップルだなと、お互いにその翻訳してもらって分かる。そうすればアップルと聞いてリンゴのイメージが湧く、リンゴと聞いてアップルのイメージが湧く、そこにコミュニケーションが正しくできるわけでしょうからね。ですから師匠がイメージされる成り行きということに対して、その言葉に対してイメージされることからと、私どもが成り行きという言葉を聞いてイメージすることからとが同じでなければまずならないということですね。師匠がイメージされることを私どもも同じようにイメージしていなければ、師匠が伝えられようとすることが正しく伝わってこない、正しく私どもがいただくことができないということになりましょうかね。師匠がリンゴと言われてリンゴをイメージしているのに対して、私どもがリンゴと聞いてみかんをイメージしているようなことであったのでは、師匠の真意というものが分かりません、伝わってこないということになりましょうからね。師匠が伝えようとされる成り行き、それは世間で言われるようなその成り行き任せになるとか、けせらせらとか、そのいわゆる消極的な意味合いでの成り行き、どうにでもなるさ、なんとかなるというようなことではありませんね。もっと積極的な意味が込められていますね。それこそ私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、これをどちらかというと成り行きと表現されているように思います。ですからいわゆる成り行き任せと言いますけれども、まあなるようになるさと、なるようになるだろうというような成り行きではなく、私どもの身の上に起きてくるその事柄、いわば神様任せ、神様が私どもの身の周りにさまざまな事柄を起こしてくださる、その神様のお働きのまにまにということでしょうかね。ですから師匠はその成り行きという前後はどちらが後か先かちょっと分かりませんけれども、御事柄ということをおっしゃっておられますね。どこそこの先生は彼は一枚彼神様の御物だと、師匠大坪宗一郎氏は私は全ての事柄、身の上に起きてくる事柄、それを御事柄といただくと、神様が成しておられることといただく、教祖様がある時に神様からいただいておられますね、お知らせですね、何事も神の差し向けと教祖様はいただいておられますね、そのことと同一意義のような感じがいたします。何事もそれこそ師匠の身の上に起きてくる 師匠の祈りの圏内で起きてくることは一切合切神様のお働きだと。神様のお働きであるから、この事柄はとても神様のお働きですから、御の字をつけていただかなければならないというより、いただかざるを得ないような心持ちであるわけですね。神様がそうせっかく起こしてくださったものですから、その御事柄だと、御成り行きだというわけですね。まあ、成り行き、どちらかというと成り行きと、師匠が使われる成り行きというのは事柄ということに近いような感じがいたしますね。御事柄、御成り行き、今身の上に起きてきているその事柄が成り行きなのだと。ただなるようになるさという成り行きではありませんね。ですから私どもが、師匠がイメージされる成り行きと私どもがイメージする成り行きとかぴったり合っていなければ、師匠が教えてくださることをせっかくにいただくことはできないということになりましょうね。その成り行きを通して神様がお働きくださる、成り行きとして神様が私どもに働いてくださる。実は昨日のお話の続きになりましょうか。この神様は私どもを、それこそいわゆる救世主のように救い上げて救ってくださるという神様ではない。この神様は私どもを教え導き、それこそ助かりの世界に導き入れようとしておられる世界だ。その助かり、真実の助かりの世界、それは神様から救い上げられて救うてもらう、いわゆる救われる、その救われて救われる世界ではないのだと。神様が願いとしておられるのは、私ども自らの心で自らが助かっていく、助かっていこうとする世界。そうでなければいつまでたってももらい水的な助かり、救いというものでしかありませんからね。自らの心で助かっていく。いわば、あれは何でしたか、小学校の時に習ったような気がいたしますが、神は自ら助くるものを助くでしたかね。何かそういうものを何か習ったように思いますが、まさに自ら助かっていこうとする人を神様は助けてくださる。そのお手伝いをしてくださる。より本当のことを教えてくださる。ということなのですね。そしてより本当のことということが、私どもが心を育てていくという、この世には魂を磨きに来たのだ。この世には心を育てることのために来たのだと。どういう心を育てに来たのか。それは天の心だ、地の心だ、日月の心だ。ということになりますね。ここのところがはっきり私どもの腹の中に入りませんと、そこからの助かりというものがありません。救うてもろうて助かっていこう、いや、救うてもろうて救われていこうという救われ方では本当の助かりの世界には入れませんからね。それはそういうことであれば、いわゆるこの神様が私どもを助けようとする助け方は、お米の作り方、まずは田の耕し方、まあ開墾というのでしょうかね、荒れた土地を耕す、そしてそこに米を作る、そしてそれを刈り取る、そしてご飯に炊いて食べるという、いわゆる自給自足ができるようになる、そういう人間を育てよう、 そういう自給自足の助かりを得られる人間を育てようとしておられるわけですね。しかし、とかく私どもは、ああ、お腹がすいた、おにぎりをください、という助かり方しか、まあ、求めていない人が多いのですね、実は。ですから、神様は自給自足で田を耕して、それこそ荒れ地を開墾して田を作り、米を作り、その炊き方を習い、そして自給自足で助かっていけよという願いが神様の、これは神様の本筋の願いだと思いますね。しかし人間氏子はどうしてもお腹が空いたからおにぎりをくださいと言って、そのおにぎりをもらってお腹を満たして助かっていくような助かり方、救われ方しか、まあ、目指さない人が多いということでしょうかね。しかし神様もいきなり三八お米の作り方、開墾の仕方を教えても今足りませんからね。今生きていかなければならない。ですからそのためには、この神様はいわゆる現世利益的な利益、おかげですね、利益を授けつつ、全くそれがなくなってしまうと、もうおにぎりもやらんよと、開墾してお米ができるまで待ちなさいと言ったのでは飢え死にしてしまいますから、おにぎりを授けつつ本当の助かりの世界へ導こうとされるのがこの神様だということなのです。ですから現世利益を授けつつ、しかもより本当のことを教え導き、真の助かりの世界へ誘おうとしておられるのがこの神様だということなのですね。その実現の手立てが、私どもの身の上に起きてくるさまざまな、いわゆる成り行きだと。ですからその成り行きを大切にすることによって初めて神様の願いも成就する、すなわち私どもを自給自足で助かっていける世界へ導こうとしておられるわけです。それこそ道のりのできる世界、道のりができて自らが助かっていくことができる世界ということになるのではないでしょうかね。そのためには、そのためのお働きである今の成り行き、日々の成り行きを大切に受け抜いていく、そしてまずそこから神様のお心を感じ取っていくという、それが信心の稽古であり精進でもあるかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。